ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、東京都が行っている、テレビじゃなくて、あれは YouTube なんかで盛んに宣伝している、何か CO2 を減らすために、バッテリーかなんかを400万かなんかで買うと、ほとんど東京都が出してくれると。で、1ヶ月の電気代が2万円の2000円になると。あなたなんで参加しないんですかと。いうようなものすごくですね、まあ道徳的というか日本人としてすべきじゃないことをもう繰り返し繰り返しね、女の人がね、得しますよ、得しますよってやってるんですよ。人のお金を盗んで自分が豊かな生活するのが得をするという言い方をするっていうのは、これはね、ものすごく日本に悪い影響を与えます。まあこの前、2年ほど前ですね、アセモクルト先生とロビンソン先生が、まあ、経済学の方で、まあ、当たり前のことを明らかにしましたね。いや、まあ、結果は当たり前なんですけども、どんなに当たり前のことでも、やっぱりちゃんとした根拠を持って示すのは大切なんで、で、そういうものが示されたら、我々は誰がそういうことを明らかにしたかなんていうことにはこだわらず、やはり、その人を褒めたたえて、当たり前だけどきちっとしたことを明らかにしたことを、使わなきゃいけませんね。そうしないと一つ一つがしっかりしてきませんから。彼らがはっきりしたのは、社会が独裁的に何かわけのわかんないことをやるのと、一人一人が誠実に人生を送るのと、どちらが社会が全体として幸福になるか、そこに住んでる人が一人一人が幸福になるかっていうと、独裁はダメであると。そこに住む国民が一人一人、誠実に人生を送る方が豊かになるということを、まあちゃんと示しました。当たり前じゃないかっていうけど、じゃあこの原理を利用して東京都のやってることを見ますとね、それはもう道徳の破壊ですよ。道徳の破壊っていうか繁栄の破壊ですね。道徳が破壊すると繁栄も破壊されるっていうのが、アセモクル先生とロビンソン先生の明らかにしたことですね。例は40種類かなんかぐらいを挙げて詳細に説明してます。それは学問的なことですから、まあその内容は僕らは細かく知らなくてもいいと思うんですね。まあノーベル経済学賞を取ってるわけですから、まあノーベル経済学賞っていうのは本当のノーベル賞と、それからちょっとノーベル賞ダッシュみたいなのがあるんですね。ノーベル平和賞もそうですね。選考過程がちょっと違います。ノーベル経済学賞もそうですけども、まあ、そういう細かいことよりか、大きなことですね。私がこの前、ノーベル経済学賞のアセモクル先生とノビリソン先生の紹介をしましたらね、立ちどころに細かいことばっか文句言う人たちがいてね、それが文句言ってきましたよ。ノーベル経済学賞っていうのはノーベル賞じゃありませんと。よく知っております、私。よく知ってますが、それはまあ、学問の世界にいたもんですからね。ノーベル賞はまあ、学問の世界で有名なんで、まあ、それは、まともな大学の先生だったら誰でも知ってます。まあ、自然と知っちゃうっていう感じですよね。だけども、やっぱり、ちゃんとした組織で審査もして、経済学賞を出してますからね。まあ、本当は、賞を取ったからつって大騒ぎするんじゃなくて、中身ちゃんと見なきゃいけないんですが、まあ、それよりか、もっと大きく、見ればね。やはり人間は根拠のあることを積み重ねていかなきゃいけないっていうのは当たり前のことですのでね。まあそういうことで、東京都はね、なんかこれ理由はね、太陽光発電をつけるとなんか夜は発電しませんからね。それから曇りの日も少ないので、そういう時は蓄電池でやると。蓄電池が400万円もするから、だから個人で買えないから、東京都が出しますって言うんです。東京都は全然出してませんよ。東京都民が出してるんですよ。これ、東京都が出しますって言ってますよ。あれは、ペテンですよ。YouTube でね、東京都が補助金を出してます。いや、違うって。表現変えなきゃいけません。この頃ね、気違いと言ったらいけないとかね、言うぐらい厳しくなんかマスコミがやってますけど、それをマスコミが言うんなら厳密に発言しなさいって言うんなら、補助金っていうのはですね、東京都が出してんじゃないんです。東京都民が出してるんです。ですから東京都民を代わりに東京都が代行してるだけなんですよ。代行してるのはね、本物と言っちゃいけないんです。それからもう一つはね、まあもちろん私なんかは、CO2 が増えたから、 いや、CO2 が増えたって温暖化と関係ありませんからね。だから、まあ関係ないっていうか、もっと厳密にきちっと言えば、日本においては、北海道の気温は上がりますが、沖縄の気温は上がりません。ですから、日本人がイメージする温暖化っていうのは日本では起こりません。まあこういうのを言うときちっとしますね。温暖化だって、地球はね、いろいろ気象っていうのがありますからね。日本の北海道が温度が上がって、沖縄の温度が上がらないのが、日本でいう困る温暖化なんでしょうか。いや、世界がどうだってことは次に議論したいと思うんですね。やっぱり日本人は最初に日本の気象の変化と日本の利得を考えなきゃいけないんですよ。早さすぐね。それから、東京都はですね、一応きちっとした学問とかに言えば、東京都の気温が上がってるのはですね、東京都はまあ、ちょうど緯度が真ん中ぐらいですから、温暖化も半分ぐらいしか上がらないはずなんですね。今一応100年で0.5度つってますから、東京都は0.25度上がるはずなんですが、すでに東京都は7度くらい上がってると言われてるんですね。言われてる時は測定値なんですよ。それは東京都が道路や庭は土だったし、土からもちろん水が蒸発しますね。それから木も生えてましたから、葉っぱから蒸発します。この前、虎ノ門で言いましたけど、葉っぱから蒸発しないと木は全部枯れるんですよ。太陽の光を浴びることと、葉っぱが、木になんで葉っぱが存在するかっつったら、葉っぱで太陽の光を浴びて光合成をすることと、葉っぱの表面から水分を、水を蒸発させて体を冷やすことの二つをやってますからね。生物は全てっていうか、物事は全てそうなんですが、エネルギーを使いますね。エネルギーを使えば、もちろん、熱が出ます。熱が出ますから、生物の場合は体温が上がります。体温が上がったら、やっぱり生活していけないので、体温を冷やす装置が必ずついてますね。人間ですと、汗をかいて汗腺から水が出て、それが蒸発するので、人間の体温は36度から37度一定に保たれてます。汗腺の弱い犬はですね、しょうがないから、はは、舌から水を蒸発させてます。犬がはあはあはあ言ってんのに気がつかない人いるんですかね。気がついてる人が東京から税金をもらっていいんですかね。人の税金ですよ。人の税金をもらうってのは、まあ言えば、これも誰かが、放送禁止用語って言うんですが、これは放送禁止用語とはされてますが、代わりの言葉がないので有名なんですが、乞食ですよ。隣の人の納めた都民税を使って、自分が400万円もらってどうするんですか。もしも、まあ、東京都が CO2 によって温暖化する。まあ、今東京都は7度くらい上がってるけど、それはですね、舗装を全部して、木も随分減らして、クーラーをつけて、部屋の中だけ冷やして、東京都庁はどうなってるんですか？クーラーまさか使ってないでしょうね。東京都庁は。東京都庁のあのでっかい建物を冷やせば、新宿近辺は何度上がると思ってますか？ そういうことをちゃんと考えて、補助金も出さなきゃいけませんよ。自分たちは石油を使ってやってですね。それで、もうね、なんか漫画っていう感じですね。東京都は自分であんなにでっかい建物を作って全館冷やして、石油でですよ、冷やして。そして、温度を上げて、東京都の温度、本来は0.5度しか上がらないの、東京都が7度上がって、もうその対策何もしない。例えば、透水性コンクリートで舗装するとかね。山ほどやることあるんです。東京都の温度を冷やそうと思ったら山ほどできるんです。全部やらないで。多分ね、東京都の誰かがね、補助金を出すことによって、袖の下をもらってるという解釈しかできません。私、そういう勘繰りはやりたくないんですけども、それ以外に辻褄のついた、その東京都がですね、CO2 出さないとか言って、ちょっと待ってくださいね。最近できるだけ10分を制限にしてもう頑張ってるんですよ。10分以内できちっと論理的に話すのはなかなか難しいんですね。もう今見ましたら10分30秒でしたから、もう非常に急いでやりますけど。それでしかも、太陽光発電で発電する装置がいりますよ。太陽光ってのは無限でなんとかだっていうのは全然嘘ですよ。だって、太陽光を受けてりゃそれが何もしないで電気に変わるなら、それは太陽光発電いいですよ。太陽光を受けてシリコンで、 それをね、電気に変えて、それで全部装置もいるんですから。装置も劣化します。全部計算すると、石油で電気を作るよりも、太陽光で電気作る方が CO2 が2倍出るんです。ごまかしちゃいけませんよ、あの専門の人。科学者は絶対ごまかしちゃいけません。金がもらえるからとか言って、そういうことで環境にいいっつって都民を騙すって絶対しちゃいけません。もう科学者辞めてやった方がいいです。科学者辞めて盗賊になってからやった方がいいです。盗賊ならまあ物を盗むのはまああるって許せないから一応ね、監獄に入らなきゃいけないからそれはいいけど。科学者っていうのはね、やっぱり真実に対して正直なしきいません。日本が繁栄するのは正直であって、みんなが同じ気持ちを持ってなきゃいけません。その点で僕から見れば東京都の職員っていうのは何しろ嘘をついてやる。嘘をつくということで政策をやる。どんどんどんどん悪くなってきます。人間っていうのは一つ一つを防ぐことができないんですよ。朝日新聞が嘘をつく。これ朝日新聞の心がちゃんとしないと朝日新聞の嘘はなくならないんです。いくら規制しようとかなんとか言って朝日新聞をみんなで不買同盟してもね、それは多少は効きますよ。だけどもそれよりかやっぱり朝日新聞が嘘をつかないためには朝日新聞の人たちの心の中に俺は人間として嘘をついちゃいけないんだ、お天道様の下では嘘をつかないんだ、この心をね持たない限りはどんな規制を作っても抜け道がありますからダメですね。東京都の人もう一回日本人に帰って真実の心に帰って嘘を言わないようにしてください。